すぐることなく私の言葉にしっかりと立ち、退くことなく進んでいきなさい。勝利は私の言葉とともにあると称されます。
この東京アテ教会における中心的なメッシ、ユダヤ人大イスラエル伝道に関するこの福音宣教というのはこれから具体化していくとおっしゃいます。
このユダヤ人伝道は世界宣教のポイントとなっていることを覚えなさい。それゆえあなたとの信仰の歩みをとどめてはなりません。
さらにこのロシア系ユダヤ人の方々との関わりというのがこの次の段階に入ってくるので、この祈りを強め御心を行ってきなさいとおっしゃいます。
また今回のこのイスラエルというのは重要なポイントを持っているとおっしゃされます。
またこのメシアニック住の方々だけでなく世界に散りばめられているこのユダヤ人コミュニティの方々との関わりも開かれてくるとおっしゃられます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
テロさん、予言の言葉をありがとうございます。二つのセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。ルカの福音書の17章を開いてください。3節4節を読み出します。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、ありえない話を2つしていきたいと、こういうふうに思います。それで私たちの海外宣教で一番長かったのはですね、ルーマニアとイスラエルに行った1ヶ月、これが一番長かったんですね。で、チームが募集されたんですけども、その時はですね、今は私はミッションからお金出るんですが、私も一緒に祈らないといけない段階で、50万円だったんですね。ちょっと無理だなと思いながら、こう祈ってたんですが、その締め切りの時に北海道に行くことになってたんですね。北海道政界があったんですね。で、その時にですね、まあ、チケットを送ってもらったんですが、なくしちゃったんですよね。ですぐ再発行してくれると思って、行ったら、再発行してくれない。そしてね、5万円で帰ってるんですね。そして、もし、チケットが出てきたならば、お金を払い戻します。って言われたんですね。で、私はですね、それでしょうがないので、自費で、5万円で買ったんですよね。そしてね、それで行くことにしたんですが、その時にですね、聖霊様に言われたんですね。何と言われたのかというとですね、この5万円買ったわけでしょ。で、これをね、神様に捧げなさい。こう言われたんですね。それでね、私はね、それはおかしいって言ったんですね、神様にね。それは何かっていうと、5万円なくなっちゃったわけでしょ。なくした5万円を捧げなさいって言われた。5万円なくしたわけでしょ。ないのです。ないのです。だから私言ったんですね、神様にね。 5万円なくしたお金だからないでしょって、これ捧げるってのはおかしいんじゃないですか。そしたらね、5万円捧げなさいって言うんです。5万円捧げなさいって言うんですね。で、その中でね、私の心がちょっと探られちゃったんですね。どうして私がね、5万円捧げたくなかったのかっていうとですね、ないお金を捧げられないっていうのは、ね、表面上の理由でですね、どうせ見つかると。そうすると5万円は返ってくると。こう思ってた。だから、5万円捧げちゃうと返ってくるお金がなくなると。まあ、実にいやらしい考えだったんですね。でもね、そこを疲れちゃってですね、まあ、しょうがないと思いましてですね、そしてね、神様にお祈りしたんですね。それでは、亡くなった5万円を捧げます。これは何を表すのかというと、5万円が出てきても、もうあなたのものです。ということなんですね。そしてね、北海道行きの飛行機に乗って北海道に着いたんですね。そしてね、教会に連絡したんですね。というのはね、締め切りがその日だったから、そしてね、当然ね、もう私に対する献金は来てないだろうと思ってですね、そして聞いたんですね、献金来てないでしょ、みたいな感じでね。そしたらですね、言われたんですよ。いや、50万円の献金入りましたって。で、主に言われたのはですね、最初にね、10分の1を捧げさせた。5万円だからね。そしてね、満たしたってことを言われたんですね。それは特別な体験でした。これが一つ。それとともにですね、私はクリスチャンになった時に、神が真理であるので、単にクリスチャンになるだけではなくてですね、献身するってのは当然のことだと思ってたんですね。だから、当然神に関わる仕事をするっていうことで、その献身的な歩みと献身をしたんですね。で、その時にですね、教会やなんかでも、派手にいろんな仕事をし始めましたし、それとともにその当時ね、キャンパスクエア制度と KGK ってね、学生伝道で2つあったんですよね。それが対抗してたわけですが、その KGK の、じゃなくて、キャンパスクエア制度の総主事代行が石川先生だったんですね。で、その私は側近だったから、その KGK じゃなくて、キャンパスクエア制度でもね、いろいろね、いろんな活躍をしたんですよね。具体的にね。で、その時にね、ちょっと言われたことが あったのは、ああいう人が牧師になるのかなって言われたんですね。それでですね、その歩みをしていたんですが、その時にですね、この奉仕者に対してこういうことが言われてたんですね。奉仕者っていうのはあらゆるレベル標準以上じゃないといけないと。みんなそう思ってたんですね。で、それが必要であると。こういうふうに言われたんですね。それでですね、まあ私は奉仕をいっぱいしてたんですけども、じゃあね、霊的に標準以上かっていうとね、それなりにはね、悔い改めたりなんかしてるわけですけども、でもね、それは感じられなかったんですよね。具体的にね。そしてね、キャンパスクルーセードではですね、卒業生を送る会って3月の終わりにやるんですけども、そのね、司会に私になったんですね。というのは、キャンパスクルーセードの中心的な働きの一部を担ってたっていうことなんですけども、そしてね、卒業になった時に、ね、至るまでですね、言葉が来ないね。何の言葉が来ないのかっていうと、奉仕者、神の器としてあなたを導いたっていう言葉が来ない。で、そしてね、その結果ね、病気もあったんですが、進学校にもいろんな働きもつかず、療養生活になって、聖職者の道に行かなかったんですね。そしたらね、言われちゃったんですね。まあ、奉仕してたから。あなたは奉仕者になるべきなのにどうしてならないんですかって言われたんですね。でもね、その時に、私、言葉が来なかったんです。あなたを召したっていう言葉が来なかったんですね。だからね、他の私の友人や知ってる人たちで次々と献身してったんですが、私はですね、動かなかったんですね。そして、サラリーマンになりなさいって言われたから、サラリーマンになって、 そしてですね、よく裏の階段のところで祈ってたんですけどもですね。で、その中で何がなされてきたのかっていうとですね、まあ、奉仕はするし、それなりにはやってるんだけど、しかしね、神の前にね、そしてね、ふさわしくないんじゃないか、っていうことをね、非常に強く感じ始めたんですね。それである時、聖霊様が非常に強く望みましてですね、私は神様の前にいました。はっきりわかりました。私はふさわしくない。そしてね、私は自分の生涯で一度も奉仕者に なりたくならないって言ったことはありませんが、その時祈りました。なんて祈ったのかというと、奉仕者にふさわしくありません。ただ、仮にあなたが奉仕者でなく導かれるなら、それに従います。こう祈ったんですね。そしたらね、次の日、あなたを人間を取る漁師にしようっていう言葉が来たのですね。明確に子供が来たんですね。で、それは私の奉仕者人生にとって非常に大きかったですね。それなぜ大きかったのかっていうと、福音派に言いましたから、その時にね、ある霊的なレベル、あるレベルがないと奉仕者になれないっていう考えで来てたんですね。でも神様が言われたのはね、いや、あなたは最悪であろうと。資格がないんだぞっていうことを見せてくださったんですね。そしてあなたは奉仕者にふさわしくないっていう立場に立ったときに、私はね、奉仕者に立ったんですね。ですから、あなたは奉仕者にふさわしくないって言った場合に、そうなのです。なぜなら私はですね、奉仕者に立てられた理由がそこにあるからですよね。それは大きな祝福であり、ポイントであったということをね、思いますね。それで、26世紀のビデオがありますんで、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビコは病院のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンでイエス・キリストを神様として信じていました。しかし、そうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせがむので、役人たちも仕方がなく、宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時、多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかし、ルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために処刑する長崎まで歩かせ引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま、一日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り、裸足だったため足が腫れていました。
おい、見ろよ、ボロボロの服着てるよ。
ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず、微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても 絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビゴの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。
お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。
ルドビゴは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、
もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよい
と言いました。しかしそれを聞いた半三郎は、
いや、それはダメだ、キリストの教えを捨てなければ
と言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリストにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょうと自信を持ってきっぱりと再び微笑みました。ルドビコが言ったパライソとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて大村湾に望む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時ごろに対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら寒い夜を船の上に身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですか？とそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよ、と教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ、神を褒めたたえよという詩篇を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと 命が尽きるまで説教を続けました。ついに半三郎が合図を出しました。最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。すべてが終わって町に戻るとき、半三郎の目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。
日本のキリスト教史の最初にですね、迫害と殉教があったっていうのは非常に大きな宝であると。こういうふうに思います。で特に殉教者たちの信仰ですね、この純粋な信仰が今に至る日本の歴史の大きなポイントとなっているっていうことを思いますし、我々とも大きな関係があるというふうに思います。で一応、この殉教のいろんな形に関してはですね、神様が見せるように言ってるので、どんどん続けてやりますし、また同時に、この後のね、リバイバルとか、観覧時代に対応する、このいろいろな神様の動きが始まってるっていうことをね、覚えておいてください。それで、てるみちゃんのおばあちゃんの癒しの動画があるので、それを見ていただき。
今日の奇跡、まあてるみです。今日は私たちの家族に起こった奇跡のお話をしたいと思います。このお話は1997年頃の話です。私は当時アメリカに10ヶ月間留学していたんですけれども、ある日緊急の電話が日本から私の元にかかってきました。で、その電話は両親からで、私のおばあちゃん祖母が危篤なので一時帰国しないかといった、そういった内容の電話でした。で、私が留学する際におばあちゃんはすごく元気だったので、すごくその話に驚いて、ただ何はともあれ一時帰国することにしました。で、帰りの、飛行機の中ではやっぱり心配で、神様におばあちゃんの命が守られるように、そして癒されるようにということをすごく祈って帰ったのを今でも覚えています。日本に着いておばあちゃんがいるその病院の集中治療室に向かったんですけれども、まあ、意識はおばあちゃんなくて、そして面会謝絶の状況でした。ただお孫さんがアメリカから来たのでということで、特別に集中治療室に入れていただいて、おばあちゃんのその状況っていうのを間近に見て、そしてその場所で祈ることができました。で、その時に初めて家族からどういうことがおばあちゃんの身に起こったかっていうのを聞くことになりました。おばあちゃんはおじいちゃんと旅行していて、夜ホテルで転んで病院に運ばれて、骨折したんですけども、それで病院に運ばれて入院していたんですけれども、そのなんと入院中に大動脈瘤破裂が許されてしまいました。で、ただ病院にいたので発見も早く処置も早くて、緊急手術をすることになりました。で、家族が誓約書に、手術するための誓約書にサインをして、あと1時間ぐらいで手術をするっていう時になった、その時にですね、なんと2回目の大動脈瘤破裂がおばあちゃんの体に許されてですねしまったんです。で、そうなってくると予定していた手術はもはやもうできないっていう、体が持たないっていうことですかね。それで手術はできない、そして片方の肺がもう血が溜まってしまって機能していなくて、もう片方の肺で息をするっていう、そういう状況になっていて、 そしてもう何もすることができないので、このままだと呼吸困難でおばあちゃんは亡くなるだろうっていうことを病院の先生からは言われたそうです。で、そんなもう絶体絶命の状況がおばあちゃんに、そして私たちの家族にもこう許された時に、クリスチャンであるおばさんと、そして私の姉は必死に神様に祈ったそうです。で、おばはですね、待合室でこう聖書を開いて祈っていたそうなんですけれども、神にとって不可能なことは何一つありませんっていう言葉がすごく心に留まって、ああそうだ、神様には不可能なことがないから諦めずに祈ろうっていうことを思わされ、そして神様には奇跡を行う力があるっていうことを本当に信じて祈ったそうです。そしてそれを家族にもみんな言って、そして祈り続けたそうです。そして姉はおばあちゃんの命を取らないでくださいって、まだ神様のこと知らないので、その神様に出会うことができるその時間を与えてくださいっていうことをすごく祈ったそうなんです。そうするとなんと不思議なことが起きたんです。あるこの研修医の先生がいたんですけれども、その先生が声をかけてこられて、実は一つ方法がないわけではないんですっていうことを家族に言ったんですね。で、それはどういうことかというと、その研修医の先生はステントといって、その当時最新の技術だと思うんですけれども、血管と血管をつなぐその器具の研究と開発に携わっている、そういう人で、その研修医の先生の恩師がなんと試作品を作り上げていて、その試作品をこのおばあちゃんに使うことができないだろうかっていう、そういった提案をしてくださったようなんですね。で、ただそれは試作段階なので、それを使ったとしてもおばあちゃんの命がつなぎ止めれるかどうかはわからない、それが機能するかどうかはわからない、そしてそれを使うためには院長先生の許可が必要であること、そしてもう一つはそれを行うにはだいたい700万ぐらいの費用が実費で必要になるだろうということを言われたそうなんです。で、私たち家族は特におじいちゃんはもうおばあちゃんのためなら何でもしてくれということで、その先生にも頼んで、その先生も本当に対応してくださって、院長先生に掛け合ってくださって、そして院長先生からの許可も下りて、なんとその専門のお医者さんが3人もそのおばあちゃんがいるこの病院に駆けつけてくださって、ステントを持って、そしてその処置をしてくださることになりました。で、その処置っていうのはその胸を開いての手術みたいな感じじゃなくて、ステントっていうのは動脈からこう入れて、その血管を伝わって、その連結させたいその部分にそのステントが来た時にパッとこう開いて、その血管と血管をつなぐみたいな、そういう仕組みになっているもので、体への負担も本当に少ない、そういった処置でした。で、その処置が本当にスムーズになされて、おばあちゃんのこの顔色っていうのもすぐに良くなったそうなんです。ただそのおばあちゃんの潰れてしまったっていうか、機能しなくなってしまった肺っていうのはそのままあったので、そこの対応というのが必要だと言われていました。で、そちらの処置をするために、じゃあレントゲンを撮りましょうということで、次の日レントゲンを撮って、その状況っていうのを見たんですけれども、なんとここにも不思議なことが起こり、その肺の中にあった血っていうのが全てきれいに取り去られていて、消えていて、そしてこの機能が失われていた肺の機能っていうのも取り戻されて回復しているっていうことが、このレントゲンを通して分かったんです。で、これも本当に奇跡だと思うんですけれども、そのようにして神様はおばあちゃんの体を守ってくださって、その処置っていうのが全て本当にスムーズになされていきました。で、もう一つ、その700万かかると言われていたその費用なんですけれども、それも学術的研究っていうこともあって って、私たち家族は一切追わなくてもいいことになって、なんと本当に、その費用さえもカバーされて、本当に全ての面において、神様が私たちの家族を助けてくださったなっていうことを思わされました。でちょうど私がそのアメリカから一時帰国したのは、おばあちゃんのその肺の機能が回復したその時ぐらいだったかなと思うんですけれども、その私が日本にいた1ヶ月間っていうのは、おばあちゃんの意識っていうのは戻らなかったんですけれども、私は病院に行ってそばでお祈りしたりすることができる期間でした。で私がアメリカに帰ってすぐぐらいに、おばあちゃんはこの意識を取り戻して、そしてそこからめきめきと元気になっていったんです。でその半年後ぐらいに、私がこの日本に帰国したその時には、元気な姿で空港に迎えに来てくれていました。でその処置からですね、おばあちゃん4年間ぐらい命が延ばされて、その間に神様のことを知り、神様に出会って信じ、そして共に一緒にゴスペル歌ったり、そういう時間が私たち家族に与えられました。で本当に絶体絶命な、本当に希望がないというか、絶望的な状況が本当に許された、その時に神様は奇跡を起こしてくださって、私たちはみんな家族でその奇跡を体験することができました。で本当に今も生きて働かれる神様が私たちと共にいてくださるんだなっていうことを、本当に深く体験する出来事となりました。本当に今振り返っても、本当にすごい祝福だなっていうことを思わされています。今日は最後までこのお話を聞いてくださりありがとうございました。
ステントの治療ができるっていう奇跡が起こって、肺の血液が全部出てた、なくなってたって、ちょっと700万なくなって、かからないんで済んだという、いくつかの奇跡が起こって、神の寝技が起こりました。感謝したいと、こういうふうに思います。皆さんもいろいろそういうようなね、神様の特別な御手に、触れてる方が多いと思うんですね。で、どうぞ、証しをしといていただきたいと、こういうふうに思います。で、動画を作る場合はね、やっぱり10分ぐらいが一番見やすいですよね。長くても15分ぐらい。それから短い場合でも4分ぐらいは欲しいかな。4分前後ね。そういう感じでちょっと見といてください。すごくいい証でも、ちょっと長すぎるなとかね。そういうのもありますのでね。どうぞそのことを覚えておいてください。それとともに、ご自分の体験の中でね、顕著な神の手を体験している人は多いと思うので、明かししたい場合はね、ご自分で動画を作るとか、あるいは映像部に作ってもらうとかしながらね、やっていきたいと、こういうふうに思います。それで、癒しの宿題が出てるんですけど、やった人、はい、何人もいらっしゃいますね。それで、なんか、癒しが起こったぞっていう人います。はい、ヨハネ君。
ですね、昨日、ぎっくり腰をしたんですけれども、お祈りしたら治りました。
はい、感謝してください。エルサイさんあります？
頭痛が癒されたことと、それから腰痛が癒されました。
感謝したいと思います。他にいらっしゃいますかね。手を挙げた人いる他に。いないかな。小さな癒しがね、いろいろ起こってくると思うんですが、大事にしておいていただきたいと思うんですね。我々にとっては小さな癒しかもしれませんけども、神様にとってはもう全然小さな癒しですけども、 癌が治るとかね、死人が蘇るっていうのも神様にとっては小さな癒しなので、これはそういうことに大きく結びついていくのでね、そのことを覚えておいてください。それで、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思うんですが、神様が強くこう言ってるのは、許しっていうことを言っております。で、私たちはですね、人生を送っていく中でいろいろ他人から害を受けたり、いじめをされたり、困った目に遭わされたりするってことはどなたでもあると思うんですね。で、それに対して神様は何て言ってるのかっていうと、許しなさい、こう言ってるんですね。で、こう許す根拠に関して2つ聖書で大きなポイントがあります。一つはですね、私たちの罪が十字架によって許されましたね。で、これはね、すごいことなんです。で、すごい価値のあることなんですね。そのあなた方の罪が許されたから、それに比べてはごく小さい他人から受けた痛みやなんかを許しなさい。あなた方はたくさん許されたんだから、小さな罪は許してあげなさいと。もちろん他人から受けた害は小さくはないっていうかもしれませんが、我々が許されたことに比べればまるで小さいのですね。それが一つ。もう一つは何かっていうとですね、すべてのことを感謝しなさいって書いてあるわけですね。それは意地悪をされたりね、害を受けたりすることも感謝しなさい。どうして？いや、その後ろに神の素晴らしい計画があり、その害を受けたこと、痛みを受けたこと、それが益になるからであって、マイナスから変わるってことを言ってるわけですね。そうするとね、我々はいろいろ害を受けたり、痛みを受けたりすることに対してですね、マイナスはないってことになりますね。ですから、私たちは許されてるから許しなさい。すべてのことが益となってるから許しなさいってこと、こう言ってるわけですね。だから許すことは重要なポイントです。また、感謝が許しの土台になってますからですね。私たちが感謝をしつつ許しをするときに、悪いことが益になるわけですけども、それをしないときに、そのままね、問題とか何かが残る。それとともにですね、許さないことによってですね、何が起こるかっていうと、主のいろんな祝福とか恵みを止めるってことが起こります。許された感情が来なかったり、主との素晴らしい交わりの中でも喜びが来なかったり、そういうことが起こってくるわけですね。場合によってはね、要するに病気とか何かの問題にもなったりします。不思議さんはね、治らない鬱だったんですよね。とかない、癒されたんですね。で、癒された時に、ちょっと聞いたんですよね。どうして癒されたのかって。そうするとね、なんか、お母さんをね、ちょっと憎んでたってことを言っておりました。でね、それをね、許したときに、神様の癒しが来たってことを言ったんですね。ですから、許すってことは、たくさん許されてるんだから、当然であり、すべては益となってるという、その面だけではなくてね、私たちを解放し、祝福する大きなポイントになっているということをね、どうぞ覚えておいてください。そして今日の聖書の箇所はですね、こういう箇所ですね。もし、あなたに対して、罪を悔やためるなら許しなさい。こう書いてあるんです。だから皆さんのところに、皆さんに害を与えた人が来て謝るのならば、許せって、こう書いてありますね。で、7度を70倍するっていうのはですね、490回っていうことじゃなくて、それは全て許しなさい。で、こう言ってるんですね。で、これは許しの土台だったんですね。それでですね、私、ちょっとね、この言葉に引っかかって、でですね、ちょっと読み違いをしてたところがあるなっていうのはね、ちょっと分かったんですよね。で、これは明らかに一つのことを言ってます。私たちに害を与えた人が私たちのところに来て悔い改めるなら許しなさい。だから害を与えた人が悔い改めないなら別に許せるとは言ってないのですね。だからそういう対応なんですね。じゃあね、これが正しかったのかっていうとですね、正しくないっていうことを感じますね。っていうのはですね、明らかに一つのことが起こってくるわけですね。例えばイエス様は十字架にかかった時にイエス様は言われました。 神を、彼らの罪をお許しください。つまりね、彼らはね、イエス様に害を与えている最中でね、そしてね、イエス様のところに来て許してくださいって言ってないんで、それをね、許すってことを言ってるわけですね。例えばパウロ文記も言ってですね、十字架をかけた人たちを許します。十字架にかかってる最中ですよね。でそれに対してね、許すって言ってるんですね。ステパノ、これらの罪を彼らに負わせないでください。つまりこれは何を表しているのかというとですね、彼が石で打ち叩かれて殺されている最中に、殺している人たちの罪を許しますって言ってるんですね。そうしますとね、この7度罪っていうのは来て悔い改めたら許してるんですが、キリストとかステパノとかパウロ文記でも同じですが、罪の最中、悔い改める気のない、そういう状況の中でね、許してる。で、これはですね、命令はされてませんけれども、しかしね、主が導くポイントの許しであるなと、こういうふうに思います。それでね、皆さんにおすすめします。皆さんに害を与えている人たち、悔い改めても来ない人たち、そしてですね、問題を起こし続けている人たち、これをね、キリストは許した。だから我々もね、許すってことは御心であると、こういうふうに感じます。それとともにね、その害を与えている人たち、悔い改めもしない人たち、その人たちにね、祝福を祈る。で、これはですね、大きな祝福を開くポイントであろうと、こういうふうにも感じます。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何か、口が否定的なことを言うので、それが信仰の妨害になっている方がいらっしゃいます。口の言葉に気をつけ、信仰の対応を取るように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何か、この愛の対応をしようとしているんですが、ちょっとそれが問題になっている方がいらっしゃいます。よく聞いて、神様の方法と対応を取らないからです。神様により頼んで従っていくように、その中で対応を取るときに主の技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。何かずっと振り回され悩んでいることがあって、その解決がない方がいらっしゃるんですが、それを真に主のところに持っていっていません。感謝を移す、それを持っていき、願うときにですね、主の手が動き始めます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神が病を去れ。イエス・キリストの宮やってお一人人の門を精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。で、歯茎が腫れてちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。左の耳がちょっと聞こえにくい方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。肺に問題がある方、肋骨の問題がある方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たちで一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。